藤沢歴史探訪、今月は100年以上の歴史、カナチューバスの昔と今に迫るをテーマにお届けしています。今日お話を伺っていきますのは、先週もご登場いただきました神奈川中央交通株式会社総務部広報担当でいらっしゃいます利光さんです。今日もよろしくお願いします。
利光です。よろしくお願いいたします。
先週の1週目もですね、本当に面白い話、そしては時代ってやっぱりこうやって変わってきたんだなということ、こうバスの歴史を聞くだけでもやっぱそういった歴史のね移り変わりを感じることができたんですが、今ご紹介していただきました神奈川中央交通株式会社、もうこれ私たちこの会社名ってすごく耳にしますし分かっているところなんですが、1週目に実はスタートは違う会社名だったという話も出てきました。その称号が変わったのって、はい、利光さんいつ頃になるんでしょうか。
そうですね、最初は総武自動車から始まりましたけど、それからどんどん、まあ、会社を合併してっていろんな名前になってですね、最終的に今の社名になったのがですね、はい、1951年でだいたい終戦の6年後になります。
いろんな変遷があったということで、会社名が変わるとやっぱりなんかこうちょっと大きな歴史が動いていくなといった感じがしますけれども、もう今はこのお名前になって随分経ったなと思いました。さあ、そして、まあ、お名前が変わってきているその当時というのはとってもこう急激な経済成長の状況だったと思うんです。社会状況も結構目まぐるしく変わっていった時代だと思うんですが、バスの利用者というのはこれ増えていったのか、どういった状況だったのかご紹介いただけますか。はい、
そうですね、急激に増えてまいりました。社名変更後すぐ人部景気って言われる、まあ、好景気の時代に突入をいたしまして、で1960年代に入ると当社の事業エリアっていうのは都内へ通勤する人たちのベッドダウンとして人口がどんどん流入してまいりました。ですので、大型団地がどんどん建設されて、そこから最寄り駅へ行く路線を開設することで当社の輸送人員は順調に伸びてまいりました。
そうか、人が動くとやっぱり人が動く手段が必要になってくるわけで、はい、そうですか。このねバス業界、そしてこのカナチューバスを利用する人たちが増えていった時代ということでご紹介していただきました。そしてそのバスといえばワンマンバスってこうね文字も書かれていたりする、ね、バスもありますけれども、これ今ではっていうかワンマンバスというのが私たちにとってはすごく当たり前の話なんですけれども、これワンマンバスじゃない時代もあったということですか。
は
い、
そうですね、当初この1960年代に入った時っていうのは2人でバスの運転手さんと、あとは切符を売って運賃を収受する車掌さんと2名で運行するツーマンバスっていうのが、まあ、これが普通のバスの形でした。で、まあ、やっぱりこの時代になるとバスの車両もどんどん増やしていかないといけないし、なかなか人の、まあ、労働者も取り合いになってまして、なかなか車掌さんも確保するのが難しいので、当時これ結構経営が厳しくなって、まあ、抜本的な打開策っていうのが求められていました。でそこで当社は1962年にですね、初めて均一運賃以外の区間で、まあ、要は乗れば乗るほど運賃が上がっていくような区間って、やっぱり運賃収受するのが難しかったりして、やっぱり人の手に頼ってたわけなんですけど、まあ、そういった区間で日本で初めてツーマンではなくてですね、ワンマンバスの運行にまあ成功したと。でこれには他区間用の整理券機っていうのを、まあ、今当たり前のように整理券取って出口でそれと一緒に生産するっていうのは当たり前にありますけど、その機械を開発することによってこれを実現しました。
こんだけこうもういろんなところを走っていくバス、台数もどんどん増えていく中で人員の、ね、配置も大変だったという話で、今でもその運転手さんが一人でこう運転をして運賃も管理してっていうのもやっぱり大変だろうなとは思ったんですけれども、でもその当時に比べたらやっぱそのシステムがそのワンマンでもできるようになっていったということで、まあ、それもねちょっとやっぱり歴史があったんだなということをお話伺うことが ね、はい、できました。
これを当社が一番最初に始めたというのをちょっとアピールしておきたいですね。
すごいですよね。状況を環境を整備するためにはじゃあどうしたらいいのかっていったところで頑張った結果、 そして今では本当に当たり前のようにねなりましたしね、どんどんそういったこうシステムを構築していったということで、いやもう本当初めて今の状況ワンマンバス成功したということで大きなねそのニュースになりましたよね。まあそういったこともぜひ皆さん今月はですね、いろんなお話私たちが当たり前のように利用させていただいている中でも歴史があって、そして工夫をされていって今の状態になったということ、ぜひね皆さんいろんなお話今月聞けておりますからね、引き続き利水さんのお話伺っていこうと思います。さあそして今お話がありました、まあ、社会状況どんどん変わっていく中で高度経済成長期になるんですが、バスのその路線網っていうのも、まあ、今は本当にすごいエリアになってますけれども、まあ、どんどん拡大していったのかなと思うんですが、これどれぐらいの規模になっていったのかご紹介いただけますか。
はい、そうですね、エリアに関しては戦時中とあまり変わりはないんですけれども、やはり高度成長期に入って団地であったりとか学校工場といってまあ、たくさんお客様がご乗車されるようなポイントが増えてまいりましたので、路線の網がよりどんどん細かくなって、また本数についてもどんどん増えてまいりました。で、1953年の資料を見ますと、ここ藤沢周辺ですと藤沢駅から横浜駅行きのバスであったりとか、藤沢から平塚に行くバスっていうのがだいたい15分に1本間隔で運行をしていた記録がございます。で、この頃のですね保有台数はだいたい400台ぐらいだったんですけれども、これが1960年代に入ってだいたい60年代の半ばぐらいになると、もう1200台ぐらいまでバスの車両は急増していきました。
もうググッと車両数も上がってきましたよね。今のお話ですと15分に1本というと結構短い間隔で運行してくださっていたんですねって思いましたし、でもそれでも400台っていうこともフル稼働してたんじゃないかなって思うんですけれども、まあ、どんどんどんどん、ね、利用者が増えていく、そしてこういろんな細かいところをこう通ってくれるようになると、やっぱり私たちにとっては本当にありがたいなという、ね、本当街中走ってくれるバスってやっぱりこの生活には絶対ね必要になるんですけれども、まあ、そういった、まあ、苦労があったり工夫があったりで今みたいにね広がっていったというお話でした。さあ2週目のおしまいにですね、その業界に先駆けた取り組み、ね、先ほどもちょっとご紹介していただきました、ワンマンバスにしたのはね日本ではこの金中バスが最初だったよっていう素晴らしいニュースもいただきましたけれども、まあ、力をいろんなところで入れてきたようなんですが、その先駆けた取り組みいくつかせっかくなのでご紹介いただけますか。
はい、ワンマンバス以外に全国初の取り組みといたしましては、割増運賃による深夜バスの導入がございます。1960年代に入って、まあ、いっぱいお客様がご利用にされてたんですけれども、当時路線バスの最終便というのは22時台まででございまして、終バス以降になるとタクシーの列待ちをして帰って、夜遅くまでお仕事されて、でさらにタクシーの長蛇の列に並んで余計帰るのが遅くなってしまうというようなことでございましたので、まあ、1970年にですね当社では23時以降の深夜バスの運行っていうのを開始をいたしました。まあ、通常の路線バスよりも高額な運賃設定となっているんですが、まあ、当時ご好評いただいたようです。
これは本当に割増運賃よりもこんな時間までバスが通ってくれるのかといったところが本当に皆さん助かったと思いますし、今もやっぱり遅くまで走ってくれるとありがたいなと思いますしね、いろんなそのニーズがあると思うんですけれども、はい、それに合わせて、ね、いろんなこう運行がねされてきたということなんですが、はい、他にも何かありますか。
はい、あとはですね、はい、バスカードっていうのもう今はないんですけれども、はい、これも当社が初めて採用したサービスです、うん、今はもうスイカとか取って代わられてしまってるんですけれども、当時ですね当社オリジナルの磁気のカードで1000円券と3000円券と5000円券っていうのを発売しまして、1987年よりこちらサービスを開始しました。キャッシュレス化の先駆けとも言えるようなサービスと言えるんですけれども、当時は同業他社がですね多く見学に訪れてまして、遠くは南アフリカからも視察団が訪れたようです。やがて他社のも同様のサービスをスタートさせて、関東圏の他社のバスも利用可能なバス共通カードにこれが発展をいたしました。
もういろんな開発をしてどういうふうにしたら便利になるかということを常に考えてきた会社なんだなということがすごくこう分かりましたし、ワンマンバス以外にもかなりこう手掛けてこられたわけですね。今そのバスカード、私も小田急線の全行駅からですね、家に帰るのにバス、金中バスを利用しておりまして、ちょっとね懐かしく思いました。小学生とか小さい子でもバスカードだとやっぱり安心してバスに乗れるといったところ、そうだった、バスカードあったなとちょっと懐かしく思いました。それもね、先にこうやって手掛けていったということで、私たちの生活に本当に密着しているものたくさんあるんだなということ、2週目もですね、たくさんお伺いすることができました。さあ、引き続き、このですね、いろんな私たちの身近に本当にこう走っている金中バスについて、まだまだお話を伺っていきます。来週の3週目もですね、としみさんには登場していただきまして、また皆さんにとって面白い話、楽しい歴史のお話、伺っていきたいと思います。今月は100年以上の歴史、金中バスの昔と今に迫るをテーマにお届けしています。お話を伺いましたのは、総務部広報担当でいらっしゃいます、としみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。